説教、共に生きるためにと題して増田琴牧師です。
主にある皆さん、2022年の平和聖日を迎えました。聖歌隊の皆さんの奉仕によって、今年ロシアがウクライナへ軍事侵攻している中にあって、また敗戦後77年を迎えている私たちが、ふるさとを追われ、また戦火の中にある、その現実を覚えながらこの礼拝を捧げたいと願っています。平和の主が私たちを導き、また御言葉によって光を照らしてくださることに信頼をして、ご一緒にこの週も歩み始めましょう。今朝私たちは平和聖日として礼拝を捧げています。日本キリスト教団では1962年に毎年8月の第一聖日を平和聖日と定めました。これは広島への原爆投下によって被爆された牧師や信徒の方々が、その日を覚えて平和聖日を守るようにと日本キリスト教団に要請されて、この訴えに広く教団評議会が届き、1962年から平和聖日として守られるようになったのです。平和を実現する人々は幸いであると語られたイエス・キリストに従う者たちにとっては、常に平和ということは大きな課題、そして祈りの課題であります。特に日本に生きる私たちが8月に平和を覚えるということは、6日に広島に、また9日に長崎に原爆が投下された一人一人の命と、かけがえのない人生、家、ふるさと、交わり、家族、奪われていったこと、そして15日に敗戦を迎えたこと、生きることを願いながら命を奪われていった一人一人のことを覚える、そして唯一の地上戦の場となった、その他にも日本では地上戦の場となったところがありましたけれども、広範囲に地上戦の場となった沖縄において、実に沖縄県民の4分の1の方々がこの時に亡くなったということを覚えています。1945年から1972年まで沖縄はアメリカに占領統治されました。復帰して今年で50年です。今も日本全体の基地の 70% を超える軍事基地が沖縄に集中しています。そうした犠牲ということに目を背けないで、日本で平和の主であるキリストに招かれている一人一人として、私たちは平和実現への祈りと決意を新たにさせていただきたいと願っています。今年は敗戦から77年目となりました。77年という年月はちょうど明治初年、1868年から日本の敗戦1945年までが77年です。明治維新によって新たな国づくりを目指した日本が、欧米列強に追いつこうと富国強兵に突き進んで敗戦を迎えた。それが77年間という月日でありました。そして敗戦後の77年間を、私たちは戦争の経験をした方々が少なくなっておられる中で、しかしその方々の声に聞きながら、また私たちもその月日を歩むものとされています。本日は1967年に日本キリスト教団が総会議長鈴木正久牧師の名前で公にいたしました第二次大戦下における 日本キリスト教団の責任についての告白、いわゆる戦争責任告白をお手元にお配りしております。この日、私たちの国、そして私たちの教会が戦争へと突き進んでいったこと、教会もまた国策として要請される中で教会の合同を与えられたのですけれども、しかし戦争を是認し、支持し、またその勝利のために祈るということをしてまいりました。戦闘機の奉納というふうなことも教団の名においていたしましたし、特にアジアの諸国に対して私たちの国の教会が送った書簡というものの中には、国を超えてキリストの平和ということを求めなければならない教会が、むしろその日本の国策にのっとってアジアの国々を侵略していった、加担していった事実が記されています。この戦争責任告白は、そうした出来事を私たちが現代も見据えながら、なお平和を考えるというときに、その出来事を忘れないでご一緒に考えていきたいという願いとともにある信仰の告白です。今朝はご一緒に旧約聖書のミカ、預言者のミカ書を開きました。ミカ書が語る平和の言葉、ミカ書4章3節、主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。同じような言葉がイザヤ書2章にもあります。そこには神が打ち立てられる平和が宣言されています。剣を打ち直して隙とする、槍を打ち直して鎌とする、それは武器を捨てて農具を取るということです。武力による戦いによって平和は実現しない。むしろ武器ではなく、地を耕し自然と人と共に生きるということを預言者は語りました。旧約聖書の中ではこうした平和の考え方が主流だったわけではありません。むしろ旧約聖書の中には、イスラエルがカナンの地に入植していく際に多民族を滅ぼす、そういう戦いというものが記されています。しかし預言者ミカ、あるいはアモス、ホセア、そしてイザヤ、エレミアという預言者たちは、神の言葉に聞き従わず、武力で治めるあり方によって特権階級がいて、その下で犠牲になって働く人たちがいることで成り立っている平和、それを偽りの平和だと呼んだのです。その仕組みを覆さないように武力で押さえつけている、弱い立場の人に我慢を要求し自由を奪っている、こういう状態は真の平和ではないのだと、旧約聖書の預言者たちは少数であってもその立場に立ってきました。ミカ書の4章4節、先ほど読み出しました次の箇所にはこう書かれています。人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もない。自分のブドウの木の下、イチジクの木の下というのは、自分たち自身が植えたそういう木の実りによって私たちは養われていくのだ。そういうありさま、安心して生きていく様子のことです。この聖書の箇所は、言葉はアメリカ大統領就任式、バイデン大統領の就任式で2020年、当時22歳であった詩人、黒人女性のアマンダ・ゴーマンさんが朗読した詩、 私たちが登る丘という詩の中で引用された聖書の言葉です。人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もない。彼女はシングルマザーに育てられた私が、そして奴隷の子孫という言い方を彼女はしました。黒人の女性としてこの国で大統領の就任式に言葉を語るものである。報道されている中では彼女は語ることに難しさを覚える、吃音といって言葉がどもるような、そういう症状を持っている方だそうです。人の前で話すことに非常に緊張があるけれども、彼女の言葉によって多くの人たち、女性たち、人種や肌の色、宗教、性、そういった違いを乗り越えて、分断を超えて希望を持とうというメッセージが分かち合われてきました。彼女は預言者ミカが語ったこの言葉を引用しました。私たちの生活が安心して営まれていく、平和ということは単に戦争がない状態のことではないのだと。旧約聖書ではシャロームというのが平和という言葉です。それは創世記で神が世界を創造されたときに極めてよかったと言われた。特に人を創造されたときに神様は一人一人を見て極めてよかったと言われました。一人一人の安心、自信、自由があり、そして生き生きと輝いている、そういう世界、神は私たちに与えられたのだと。それはシャロームという言葉で表されている聖書の平和です。今の私たちの社会では平和学という学問がありますが、平和学でいうところの積極的な平和というのは実はこのことなの。武力をもってもたらされるのが積極的な平和ではなくて、そうではなくて単に戦争がないだけではなく、私たちが戦争の危機や飢え、貧困、人権の抑圧、さまざまな差別、環境汚染など、そうした出来事から解き放たれて、本当に一人一人が守られて生かされている状態、そういう状態のことを積極的な平和と言っています。それこそがイエスが示された平和です。イエスは旧約聖書の預言者の伝統に立ちながら、平和を実現する者は幸いである、そう語られました。預言者たちはそれは決して今私たちが生きている間には実現しない、いわばこの世の終わりの日に神様が実現してくださるであろう、そういう幻、ビジョンとしてそれを語ったのですけれども、イエスはそれをただ終わりの日に待ち望むビジョンだとは言われませんでした。そうではなくて、今ここに一緒にその平和を形作っていこう、そう招かれたんです。犠牲とされる側、弱く貧しくされている人の側に立って神の愛を示す、イエスが私たちに示されたのはそういう姿勢でした。十字架の死が与えられました。その死によって神は一人も犠牲となることを望まれないということを私たちに示されました。一人もです。誰かが犠牲になってではなくて、その一人の命がいかに大切なのかを十字架によって示されたのです。敗戦後77年、それは犠牲となられた方、戦中の言葉にできないような苦しみを担ってこられた方々の祈りというもの、そして私たちが平和憲法を形作る姿勢というものを曲がりなりにも続けてこられたということの中にも表されていると思います。 今年はロシアがウクライナに軍事侵攻したことによって平和を具体的に考える、そして戦争を経験された方々はそのウクライナで子どもたちが故郷を家族を奪われている姿の中にご自身の幼かった頃の姿を思い起こしておられる方々もおられると思います。教会員の方が忘れられない出来事という文章を手渡してくださいました。その方が若い時から親しくされているお世話になっている方で荻窪教会の教会員でいらっしゃる鹿間紀美子さんとおっしゃる方です。今年86歳になられます。ご本人が礼拝で紹介してもよいと言ってくださって、お名前も公にしてくださって結構ですと言ってくださったそうです。本当でしたら私たちの教会の教会学校にお招きしてご一緒にその忘れられない出来事をお聞きしたいと願っていました。しかしながら高齢になられて遠方へお出かけになることが難しくなられたので文書という形でお渡しくださったのです。その鹿間紀美子さんが77年前9歳だった時のこと、心に突き刺さっている出来事です。戦争が始まってお米の中に豆かすや大根、さつまいもを入れたりしていた。そして貴金属や日本刀、台所用品の鉄鍋など戦闘機を作るためと皆が供出していた、そういう時代。毎日のように隣組でバケツリレーや敵が上陸してきたことを想定して竹槍で相手を突く訓練をしていた子どもたちです。戦争に勝つためだと教えられて、少しでも日本が負けそうだと言おうものなら非国民だ、赤だと言われて、時には憲法に憲兵に連行されてしまう。お互いを監視し合うような世の中でしたから、誰を信用していいか分からず、みんな疑心暗鬼になっていました。暗い本当に嫌な時代でした、そう語られます。国民学校3年生になった時に集団疎開をされたそうです。世田谷で国民学校の生徒でしたけれど、集団疎開した先で明日出撃する、集団疎開した先は長野県松本の浅間温泉吹野湯という大きな旅館だったそうです。明日出撃するという二人の特攻隊員と共に過ごされた40数分間の出来事、軍国少女だった紀美子さんを変え、世の中の裏と表を感じさせることになった出来事でした。戦後になってもそれを話すことはなかったそうですけれども、次の世代に伝えなければならないと思い続けてこられた。国の大きな力によって死なざるを得なかった若い人々の苦悩、家族たちの無念さが無駄になってしまうと思われて手渡してくださいました。浅間温泉の吹野湯という大きな旅館で3月初め、松本連隊の兵隊がしばらく泊まることになったそうです。いよいよ明日出撃という前夜、大広間に集まって子どもたちが出撃する兵隊さんたちの壮行会を行っていました。壮行会が終わり、それぞれの部屋に戻ったのですが、紀美子さんたちの部屋の2階に兵隊さんたちが泊まることになり、担任の先生は静かにしていなさいねと諭されました。紀美子さんたちはなかなか寝つけられない中、隣のひろこちゃんと2階に行ってみました。するとこたつに入っている2人の兵隊さんたちに、君たちもこたつにお入りと言われて、こんなに小さいのに親から離れて疎開しているんだ、かわいそうになと言われました。兵隊さんたちを思えば寂しくない、そう言うとびっくりして、僕らは君子ちゃんたちよりずっと大人だよ、それでも時々親に会いたくなって寂しくなる時があるよ、特攻といえば 最も強い存在で憧れ、その頃の日本は寂しいとか悲しいとか、そんな人間的な感情を持つこと自体が許されていなかったので、人の前で寂しいと平気で言う特攻隊の人が信じられない思いだったそうです。一緒に食べようと出してくれたチョコレートが一かけありました。キミコさんたちは、でも明日死んじゃうんだから、せめて自分たちで食べて、切ない気持ちになっていたとき、みんなで一緒に食べようよ、欲しくないのと聞かれて答えました。欲しがりません、勝つまでは。兵隊たちは、日本の上の連中は何を考えているんだろう、こんな小さな子供たちにまでこんなことを言わせて、これで日本が勝つとでも本気で思っているのかな、まさかな、と言われたのだそうです。その言葉を聞いた途端、あまりの驚きに気が変になりそうだったと。今まで言われることを疑うことなく信じきっていた。日本が負けるなんて考えたことも思ったこともなかったと。本当に日本は負けるの？と聞くと、この戦争は初めから無理だったんだよ。飛行機を作る金属だって圧倒的に足りないんだ。明日僕らが乗る飛行機だって敵のところにまで行けるかどうかわからないぐらいボロボロなんだよ。途中で落ちちゃう方が多いんだから。僕は天皇陛下のためとか国のためとかで死ぬことはできないけど、僕の両親や妹や、そしてキミコちゃんたちのような小さな子供たちのためなら笑って死ねるよ、と言われたのだそうです。翌朝早くにもう一度会いに行こうとしたけれども、その時にはもう立った後だった。キミコさんたちは77年間その時に出会った、9歳の時に会った40数分間のことをずっと心に刺さった出来事として覚えてこられたんですね。戦争へと向かっていく歩みの中には、そうした子どもたちにも浸透するような仕方で意識づくりが行われていく。マインドコントロールということが言われますけれども、戦争へ向かう歩みの中には、国によるマインドコントロールが行われる。その状況になってからでは物が言えない社会になってしまう。世の中も教会も。戦争責任告白は戦時の教会やキリスト者たちの在り方について語っていますけれども、その責任を問うというだけではなく、むしろその責任、経験を通して私たちに平和の在り方を問うているのだと思います。それは未完成のものであり、今も更新され続けています。私は関東教区におりましたときに、沖縄への現地研修を積み重ねておりました。平和の礎、あるいは辺野古の基地へご一緒に行きました。そうした積み重ねと、また戦時の教会史を読み、戦時の教会キリスト者たちの苦難ということを共に学びました。それらを通じて関東教区は日本キリスト教団在籍告白を新たに制定しています。戦争責任告白は決して止まっているのではなくて、新たに更新されるものです。また以前おりました東京教区の北地区では、植民地支配をしていた韓国との教会との交わりの中で平和を共に祈り、形作る働きが続けられてきました。そうした働きというものを、私たちは77年目のこの日本の社会の中でご一緒に祈り、形作ろうとしています。新約聖書のパウロ、コロサイの信徒にある手紙、コロサイにある教会の人たちに宛てて書いたとされているこの手紙の中でパウロは語りました。紀元1世紀にさまざまな文化や宗教が混ざり合った国際的な町であったコロサイ、その中でキリスト者として生きるということはどのような在り方なのか、キリストの平和が あなた方の心を支配するようにしなさいと言われました。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。それは私のことだけではなくて、私の家族のことだけではなくて、私の隣人や国、同胞というだけではない。今共に生きているこの時代の中にあって、キリストの平和というものがどのように形作られていくのか、敵味方という形ではない、共に和解へ向かっていこうとする在り方を私たちはどのように作ろうとしているでしょうか。聖書に導かれる民は、平和は神が与えられるものであるということに希望を置いています。しかし、だからといって私たちが何もできないと諦めてしまったり閉じこもってしまうのではなくて、共に語り、そして乗り越えようとする、そういう民です。そうあろうとする民です。聖書の民というのは、定年諦めるのではなくて、そうであっても一緒に乗り越えていこう、そういう民なんです。2022年の平和聖日にあたり、平和の主に招かれている一人一人として、ここからそれぞれの場へと平和の種を持って使わされていきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが招いていてくださることを感謝いたします。過去を忘れる者はまた現実を、未来を忘れていく。私たちは今この社会を形作ってくださっている一人一人の上に、神様が大きな顧みを与えてくださっていることを信じ願っています。生きることを願い、未来を切り開いていきたいと願っていた一人一人が私たちのそば近くにもおられます。神様、どうぞその祈りの上に今の私たちの生活があることに思いを巡らさせてください。そして私たちが犠牲の上に成り立つ平和ではなく、神が形作られる平和へと向かって歩んでいく群れとなりますように。私たちのそば近くにあって、孤独の中にある一人をあなたが顧みてください。平和の主と共に歩むことができますように。そして私たちが祈り願っている友のために、あなたがその場に今共にいてください。この時代を生きている、民主化の闘争のために戦っている人々、祖国のために祈っている人たち、あるいは家族と離れて生活を余儀なくされている子どもたち、病院にいる一人一人、どうぞあなたが助けてください。この社会の中にあって、今医療の現場で心を込めて寄り添っている一人一人をあなたが励ましてください。福祉の場にあって、人に生きる力を与えようとしている人たちを励ましてください。教育の場にある人たちに力を与えてください。子どもたちを未来へ向けて平和のために育もうとしているのです。そしてこの社会で生き、それぞれの仕事を果たそうとしている人たちに力を与えてください。重荷を担うことができますように。子どもたちをあなたが生き生きとこの時も生かしてください。そしてすべての人を平和の主が豊かに祝福してくださいますように。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。